にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ、
おーブリーン。はい、ということで始まりました。なんだか久々の猫背ラジオでございます。
第77回
ということで、なんか記念すべき数字ですね。
はい、これがあのもう一個7がね、はい、揃えばもう完璧、うん、生きてるかな。
だいぶどうですかね、もうおじさん相当おじさんになってる感じですね。
おじいちゃんだよ、
ね、おじいちゃんだね。
今のペースで770になる、うん、行ったらね、
行ってるとね、うんうん、でもあれですよね、猫背ラジオも途中中断期間を挟みながらも7年やってる感じですね。7年目になるわけですね、
うん、7年で77回だからね、1年11回でしょ。
11回くらいやってる
って、月1ぐらいのペースでね、これ
やれてきてます。13年からだね。13年からですね。
あ、でも7年、
うん、そうかそうか、7年だ、うんうん、そうだそうだそうだそうだそうだ、うん、そうです。それぐらいでやってるってことです。
まあ、今回ね、ちょっとあの、うん、今年はあのなんかいろいろね、あのズームでやりやすくなったっていうのもあるし、はい、ただまあいろいろ環境変化も激しかったってことでね、はい、ギュッとやってる時があったりね、はい、ちょっと間が空いたりって時で、そうそうそう、今回は2ヶ月ちょっと、マジェントも今回ね、今久しぶりに話してるということで、2ヶ月ぶりに。
そうなんですよ、
うん、
いやいや、そうね、なんで今年あの皆さんね、ヘビーリスナーの方はもう、おなじみの企画ともなってきましたけど、今年でもう4回目ぐらいになるんですか ね、毎年猫背ラジオ的、その年を振り返るということで、今回もそれをメインテーマにやっていこうかなと思ってますけど、まあこれほどなんか変化の起き方年はかつてないですよね。
いや、そうだよね、うん、
うん、
やっぱ
まあそもそも、うん、そうだよね、うん、
そもそも今順はだって広島に行ってるからね。
そうそう
コロナ関係なくね、
関係なくね、
環境変化もあるし、うん、
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ。だコロナ関係なくね、ズームでやろうっていうような話だったからね、そうそう、それでなんかコロナにな
って、そうだね、そう
なんですよ。
あ、確かに確かにそうだね、なんか今となっちゃさ、もう仕事でズームのね、うん、使いまくってるから、うん、あの、うん、当たり前だけどね、当時は、うん、なんか駆使してね、なんとかイマジンと離れても猫背を続けようっていうことで、
そう、
うん、
まだあの頃はコロナがねそんな来てなかった頃ですからね。
いや、そうですよね、
うんうんうん、
もう今やね、あの今、はい、未だに東京は800人とか、う
ん、あ、今日もやっぱそれぐらいでしたかね。
いや、今日はね、ちょっと忘れちゃったけど、うん、でも800超えの日とかだったりね、
うんうんうん、
やっぱ冬だからなのか、GoTo の影響なのかわからないんですけど、
うんうんうんうんうん、
なかなかね、外にね、あの、でちょっとやっぱ羽を伸ばしづらい時期ではあるんですけどね。
だからね、今年のお正月なんかもね、年末年始なんかも普通だったら皆さんね、うん、旅行に行かれる方も多いと思いますけど、おそらく家であの年末年始過ごされる方が多いので、これはでも逆に言うと猫背ラジオ的には非常にチャンスなのではない潜在一遇の機会がやって
る。でも本当さ、みんな何すんだろうね、なんか絶対に暇な人が多いと思うんだよね。
そう、圧倒的にそうだと思いますよね、
うん、これがね、ただ単に YouTube の再生回数が増えるっていう結末はちょっと面白くないですね。
そう、猫背、ね、うん、ラジオの再生回数が増えてほしいですね
そうだね、うんうん、ちょっとじゃあ Facebook でね、ちょっと案内しようかね。
そうですね、ちょっとね、個人ページ久しぶりに
あのご挨拶とか兼ね
そうだね、
年末年始のご挨拶も兼ねて
そうだよね。フラッシュもあんま Facebook 投稿してないね、もう多分。
ああ、そうだね、なんかもう、うんうんうん、SNS 自体はね、ちょっと
あんまやってない。
あ、うん、あ、でも見てるわいるから投稿してないだけか
はいはいはいはい、
うん、
そうね。
今週は年末年始はどういう風に過ごすの？
いや、もう完全に巣ごもりですかね。
あ、巣ごもり。
うんうん。まあ実家、広島の実家、お互い、あの、実家が広島なので、
うん、
そこには、あの、挨拶に行くと思うんだけど、
うんうんうん、
まあでも別になんかね、正月早々初詣に行くとやっぱ混んじゃうから、それも避けようとは言ってたり。
うんうんうん、うん。
フラッシュはどんな感じですか？
ね、うん、いや、俺はね、あの、おばあちゃん家に帰ろうかなと思ってて、
はいはいはい、は
い。いや、ちょっと帰りづらくあるんだけど、
うん、うん、
まあ、おばあちゃんももう90、 オーバーだし、うんうん、会える時に会っとかんとみたいなのもちょっとそのせめぎ合いだよね。
どっちもあるよね。
そのどっちもある。でその後にね1月3日にあの、うん、逗子海岸で
ほう
あの日の出テントサウナをやろうかな
って話を想像
してて、
はいはいはい、
ちょっと海から上がる日の出をね、あのライジングサンを見て、
じゃあもう
テントサウナで温まって、うん、そうそう、あの温まって海に突入していくっていうちょっと原因を担ごうかなっていうのを、はいはいはいはい、昨日ちょうど思いついてみんなで話して
待
ったんだけど、
はいはいはい、
そうなん
ですいいねいいね。
いや昨日もね、あの実はちょっとこんなコロナ禍ですけど、逗子海岸でテントサウナをしてて、
お、はいはいはいはい、
でもこんな中だからあの、うん、ちょっと目立たないようにやろうみたいな話をしてて、
ほうほうほう、あの確かに SNS とかに上げられちゃうもんね。
そうそう、なんかね逗子ってねあの、うん、なんか逗子海岸の盛り上げようみたいな Facebook コミュニティがあって、でそこで結構あのいろんな世代の方がいるんだけど、年配の方とかが、はいはいはい、なんか自粛警察じゃないけど、うん、なんかちょっと血を乱すようなことがあると、はいはいはい、なんか、うん、それを写真とか撮ってあげて、ほうほう、こういうことがありました。皆さんはどう思いますかみたいな。
怖い。
そういう怖いコミュニティも、うん、あのコミュニティってことにならないようにね、目立たないようにしようってやってたんだけど、
は
い
は
いはい、なんかあのは主催側が把握してない、なんか友達が友達を呼ん でその友達もテントサウナとか持ってたりしたから、はいはい、最初はテントサウナ一気で少人数でやろうと思ってたんだけど、はいはいはい、結果 3つテントサウナ立っちゃって。カラフルなテントサウナがですから、すごい目立っちゃったね。結果すごい目立っちゃって、なんか、まあでも別にね、今んとこ Facebook では書かれてない。
大丈夫なんだ。
で、地元の人もね、あの遊びに来てくれたりとかしたから、
あ、
大丈夫なはずなんだけど
ね。はいはいはい。いや、難しい時期ですね、それ
。でも今ね、あの、逗子海岸とかは、あの、やっぱ、マリンスポーツとかはね、やっぱコロナ禍でもやってる人多いね。うん、そういう、
はいはいはいはい、
密じゃないし。
はいはいはいはい。
うん、
そうだよね。うん、なんかだからね、もう。
自然で発散してね、うん。
そうなんだよね。なんか科学的な根拠とかを超えたところでね、今そういうところでむしろ気を使わないといけなかったりして。
うん。
うん、もうあんま関係ないですよね、科学的にどうかとかっていうのは。
うん
うん、
ちょっとね、イギリスで変異種が出たって言ってるから、
あね、
ニュースそれが気になってますけどね。
そうだよね、大きいマクロの状況でいうと、
うん
ね、ワクチンが出たとしてもやっぱそういたちごっこみたいになる可能性あるよね。うん
ねうん、いやということでね、まあちょっと今、うん、ちょっとあの片足踏み込みましたけど
踏み
込みましたけど、今日はね、
はい、
あの、うん、まあ、1年の終わりということで、猫背的には毎年恒例の
3
つの振り返りをしようということで、
はいはい、もうヘビーリスナーの方は全部そらんじて言えるんじゃないかと思いますけど、
1つ目が今年1年の社会の振り返り、2つ目が猫背の振り返り、これはみんな興味ないかもしれない、
はい、そうですね、そうっすね、
3つ目はさらに興味ないかもしれない、僕らの振り返りという、ね、
だんだん興味なくなってくるだんだん個人的になってくるんでね、
ちょっとこの後やっていきたいと思いますんで、はい、ぜひちょっと最後までお耳か、
最後まで
いただけたらと思います。
はい、はい、じゃあ一旦、はい、
じゃあ一旦ここでオープニングを、
はい、はい、ということでメインコーナーですけれども、さっき古橋からも紹介があったように猫背的2020総括ということで、
うん、
社会猫背ラジオ、我々、古橋マジュンということでそれぞれ振り返っていきたいんですけど、まずはでは、うん、社会枠ですね。
社会枠
でこれいつ頃からかやってたか、去年はやってて一昨年やってたかどうかなんですけど、うん、まあ、社会での出来事をそれぞれ三つずつちょっと上げていって、今じゃ古橋気になった社会の出来事を、上げていって、まあ、うん、よもやまに話していきたいなというふうに思ってますが、
うん、
どうしましょうか、先行後攻、どうしましょう
か。そうだね。なんか、最初、うん、ざっと、なん、うん、あの、ヤフーのやつ、
はいはいはいはい。
行ってみる、なんか。
そうしようか。確かに皆さんとね、ちょっと共有をするという
の
も。そう、
こんなのありましたよっていうので ね、今、あの、僕らいつも参照してるね、あの、ヤフーニュースジャパンの、
うん、うん、
あの1年の総括 の、ね、あのウェブページがあって、今回はデータで見る2020年、
そうそうそう、ね、毎年なんか変わるんだよね。
そうそう、これちょっとリンク貼っとこうと思いますけど、
ちょっとじゃあざっくり見ていきましょうかね。
うん、
2020年私たちの日常が変わった街、人、仕事、学校、これまでとは景色が一変し当たり前が揺らぎつつある。私たちが見つめたこの1年の変化は新たな日常への第一歩かもしれない。時代が大きく動いた2020年を振り返りましょうということで、1月からですね、新型コロナ患者国内で初確認と発表。1月16日でしたね。
うん、
武漢に滞在した男性が、帰国した男性が陽性だったというところから日本のコロナが始まったという感じですね。
うん、ちょっと一月一個ぐらい紹介していくか、
うん、それでいきましょうか。
うん、
で1月末ちょっと同じ月ですけども、ちょっと大きなニュースなので紹介すると、イギリスが EU を離脱しましたということで、うん、ブレグジットですね、いわゆる。
そうだね。
で2月コロナ関係で、これはね大きな話題になりましたけど、クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号で、うん、結局計712人感染確認ということで、
うん、
まあ、2月はまだ船だったという感じですね。
うん、
でこれじゃ飛ばして、3月はこれですかね、3月11日に WHO がパンデミックと宣言をして、うん、まあ、各国に対策強化を求めたということですね。
うん、
でまあ、五輪が延期になり、で4月コロナ関係でいうと大きなニュースは緊急事態宣言ですかね、やっぱり、
うん、
このインパクトは大きかったかなというふうに思ってます、
うん、
ここでなんか初めてテレワークっていうのも結構こう用語として、全国的に使われたり、時差出勤っていうことだったりが、うん、取り沙汰されたかなっていう感じですね。
うん、
でアベノマスクってのありましたね、4月ですかね、これも、う
ん、これ260億円もかかってたんだね。
いや本当にね。もう効果ほぼゼロじゃないかっていう感じがしますけどね。
でここね、政府が配布した布マスク使ってるっていうアンケートに対して、うんうんうん、9割の人が使わないまま置いてあると、
いやそうなんです
よ。まあ僕もその一人ですけど、
僕もその一人ですね、もう本当に、うん、ですね。で、あとは、そうですね。特別給付金が4月末に10万円というのが決定されましたと。5月で言うと、これ、あれですかね、SNS 誹謗中傷で、この木村花さんっていうのは、あれでしたっけ、テラスハウスでしたっけ。
そう、テラスハウスに出演者で、
はいはいはい。
確かそのテラスハウス中に、同じ住居メンバーのことを、
うんうん、
なんかちょっと詰めたじゃないけど、なんかちょっと問い詰めたようなシーンがあって、はいはいはいはい、それに対する誹謗中傷がひどかったっていう話だけ知ってるけど、
うんうん、なんか最近ね、これの書いた方が逮捕かなんかされたみたいな
ニュースもあり
ましたね。そうそうそうそう、
うん、
うん、です。まあ、SNS と、まあその個人なんですかね、誹謗中傷みたいな関わりっていう感じですかね。
そう。
6月に行くと、これも大きな、もう、アメリカだともう相当大きなニュースですけども、うん、いわゆる BLM、ブラックライブスマターということで、黒人男性の、ジョージ・フロイドさんが白人警官に首を圧迫されて死亡した事件を受けて、抗議デモが全米に拡大ということですね。はい、で7月、片や場所を移して香港ですね、国安法が施行され、民主活動家、まあ、例えばですね、周庭さんなんかが有名ですけども、370人ぐらいの、活動参加者が逮捕されましたというんですが、うん、ありました。で、意外とこれなんか忘れ、僕ちょっと記憶を忘れてたんですけど、7月にね、また今年も大きな豪雨災害があって、うん、死者全国で84人、というものがありましたということですね。うん、特に、熊本の球磨川なんかで被害がひどかったという。うん、で、そうですね。続いて8月は、コロナの影響を受けて、甲子園が春夏連続で中止となりましたというニュースがありましたね。
うん、
夏第2波がありましたからね、この時期。
うん、
で、あとは将棋の世界でいうと藤井聡太、さんが最年少で2冠達成。
うん、
9月、スポーツで言うと、大坂なおみさんが全米オープンで2度目の優勝。
うん、
で、9月、政治で言うと、安倍首相が辞任をしましたね。
うん、
で、すぐに、菅政権が、発足しました。10月、人気アニメ、鬼滅の刃が大ヒット。初日から3日間で観客動員数340万。興行収入が46億ということで、コロナ禍の中で、この記録を叩き出しているということですね。平日及び土日それぞれにおける日本国内で公開された映画の観客動員、興行収入歴代1位ということですね。
うん、
で、11月、大阪都構想再び否決だったり、アメリカ大統領がバイデン氏が勝利宣言を明けたというようなことがありました。
うん、盛りだくさん。
盛りだくさんですね。
うん。
そんな1年でしたが、まあ、数あるニュースの中で、この中のニュースでも、その外のニュースでも、うん、フラッシー・マジュンが印象に残ったニュースを、ちょっと一つずつピックアップをしていきたいんですけれども、
うん
う
ん、
どうでしょうか。どちらからいきましょうか。
そうだね、じゃあ。
3つ。
マジュン、ちょっとさ、
いきましょう。
かぶってるかも。
うん、かぶってるかもしれないですね。
うん、
はい。僕がやっぱり一つ目は、ざっくりコロナですね。うん
あコロナね、うん、
はいはい、やっぱり長く話せば長くなっちゃいますけど、
うん、
まあ本当にね社会自体を変えたというようなことがあったなと思って、うん、ただまあよくよくまあよく言われてることですけども一つ一つの現象とかを見ていくと、うん、なんか大きくコロナによって世界が一変したというよりも、うん、なんか来るべき、時代みたいなのがかなり早回しできてる、うんような感じなのかなと思っていて、
うんうん、
そんな状況が。まあ、本当にね、これは、リアルに、聞いてるリスナーの方々の生活も変えたというか、誰か変わって誰か変わってないとかじゃなくて、
うん、
もうほとんど本当に生きてる人たち、ほとんどの状況を変えたっていうことが大きかったかなというふうに思ってますね。
俺も一つ目はコロナで、
うんうん
うん、なんかね、コロナの中でも、今ちょっと気になってる、うん、まあ前も、はいはい、なんかコロナと自殺者数 の、
はいはいはい、
話した回があったけど、
うんうん、
今このコロナでなんか一番困ってる人が誰なのかっていうのがねちょっと気になってて、
なるほどなるほど、
うん、いやなんかさやっぱそういう人、うん、困ってる人の声がさ、
うん、
なんか上がりきってないんだろうなっていうのをなんか思ったのが、うん、やっぱりそのなんか11月自殺者数増えました、
はいはい、
増えた内訳はなんか女性が多かったですと、
うんうんうん、
でなんかでその理由としてはなんかそのなんていうの解雇率が上がってて、
はいはいはい、
それパートタイムとかねそういう非正規雇用の人の、まあ、今働き方がすごい揺らいでるっていうの、まあ、分析とかがあったりもしてるんだけどなんか、まあうんまあ、それだけじゃなく多分本当いろんなところで、
うん
なんかそういう変化があるんだろうなと思ってなんかそこがもうちょっとねなんか見えるように なるといいなって思うんだけどね。
うんうんうんうん、うん、いやそうなんだよね。なんか見えないところをなんかどんどんどんどんこうなんかそう見えなくなってきてるっていう状況はすごいありそうだよね。わ、うん、かりづらいもんね。なんか前も話したけどねちょっとこう地震とか災害とかと違ってエリアでそういうふうにはっきり分かれているわけではないので。
うんうん。
うんその辺はちょっと厄介だよね。
さっきのなんかヤフーニュースでコロナ関連の倒産発生件数が月別で書いてあるグラフがあったんだけど、だいたい月100件ぐらいなんだよね。
そうだね、うんうん、
でも俺なんかこあ逆に少ないなって思ったんだよ。なんかこれ見た時に
あこれはでもあれかもね。帝国データバンク上だから、うん、なんて言うんだろう上場企業とかなんかこう把握できるものなのかもね。
結構規模の大きいところなのかなな
のかな。なんかもっともっとあるよね、うん、身近に考えると。
そうそうそう、もっとあるはずなんだよね、
うんうんうん、
なんかこれだけで見るとさ、でも今ねそのイマジュンは帝国データバンクっていうのに気づけるけどさ、
はいはいはい、
これだけを見た人はさ、あ少ないな、ね、意外とってなるんだよね。
そうだね、そうだ、
俺みたいな人が、
いやいやいや、
そうそうってなった時にね、やっぱそういう声なき声みたいなのが今いろんなところで書き消されてるんだろうなみたいな思うね。
うんうんうん、いやあるよね、それは上がってこないっていう、そもそもね、まあ、特にね飲食店なんていうのは結構ねその大きな煽りを受けてるんじゃないかなって気はしてね。なんか、
うん
うん、ユーザー側はまあ食べなくてもとかいうのはあるのかもしれないけどね、うん、やっぱりそれを目的に営業してるお店は人が来ないと、
うん、
そもそもやっていけないっていうのあるよね。
今日ちょうど美容院で髪切ってたんだけど、
うんうん、
なんか美容院の、美容師の人と話してて、
うん、
やっぱ今リモート増えたから、
うん、
髪の色派手にする人とか増えたんじゃないですかみたいな、
うん、
人もしたんだけど、
うん、
なんかその時にいや確かに明るくする人は増えたんですけど、
うん、
そもそも外に出ないから、
うんはいはい、
染める頻度はやっぱすごい落ちてて、
あ
売り上げは減ってるんですよっていうの
を言
って、あ、まあ確かにそうか、やっぱファッションとか、ね、そういう美容とか、 あ、見せる機会減るとそれは需要なくなるよなみたいな。
そうだね、そうだね、うん、あ、そうだよね、ファッションもそうなんだろうね、やっぱり、
うん、
うん、アパレル
っていう回もすればなんか話しましたね、その
そうだね、コロナとファッション、
コロナのファッションだ、
そうそうそうそう、
うん、うん、
話しましたよね、
うん、
うん、まあちょっとコロナの話はね、その多分猫背ラジオの猫背とも僕らとも関わってくる部分なので、
うんうんうん、
ね、ちょっとどこまで話したらっていう感じもあります
が、ね、まあもうこれぐらいで、うんう
ん、これぐらいにしときますか、いいか、一旦、
うんうん、
はいはい、じゃあ、私の二つ目ですね。
うん、
あれですね、6月になりますかね、うん、参院選の広島選挙区をめぐり、地方議員らを買収したとして、公職選挙法の違反の疑いで、
うん、
河合克行衆議院議員、妻の河合案里議員が、東京地検検察特捜部に逮捕されたというニュースですね。
うん、
広島、まあ、広島の、うん、あの地元広島っていうこともあり、
うん、
まあやっぱ大きなニュースとして受け止めていて、
ま
あ、本当に、あ、うんうん、そうそうそう、本当に今の時代の話をしてんのかなっていうぐらいな、
うんうん、
まあ、本当にこうドロドロとした、次々に明るみに出て、うん、私は30万もらってました、私は15万円もらってましたみたいなのが
そうなんだ、
もう続々県議員議員、まあ、県議だったり市議だったりみたいなのが続々出てて、
うん、
で、まあ結局ね、ただなんか、まあ今もちょっとうやむやになってるというか、結局まあ議員資格を失って、うん、可愛かつ、そうですね、アンリさんはまだ議員資格持ってるんじゃないですかね。なので、うんうん、なんかうやむやになってる部分もあるし、
うん、
まあなんかこれで結局なんか、裁きを受けないのであれば、公職選挙法って何ぞやっていう、うん、ところも思ったりとか、まあなんか政治界の中での、まあまあ、ね、他の人たちはあるのかないのか分かんないですけど、地元広島でこれだけ、なんか大きな大規模な不正があったっていうのは、なんか大きかったなっていうのと、うん、あとまあ、ただある部分、これがあったこと、うん、明るみに出たことによって、
うん、
なんか多少こう、なんて言うんだろう、他の、ちょっと、なんて言うんだろう、海が出たっていう部分もあるのかなと思ってて、うんうん、そのお金をもらった議員の人たちとかも、まあ、辞めたり辞めなかったりっていうのはあるけれど、うん、なんかこの一件によって、ちょっと、なんかこう、変わっていけばいいなっていうような希望もちょっと抱いてたりして、
うんうんうん、
そうそう、なんか、そんなニュースでしたね。で、最近かな、先月ぐらいに中国新聞っていう地元の、新聞会社が、スクープで、抜いてましたけど、うん、この自民党の選挙って実は自民党内で争っていて、河合案里議員ともう一人もともとずっといた溝手健生っていう結構おじいちゃんというかもうベテラン議員がいて、
うん、
で安倍さんたちが、まあ、河合案里についたので河合案里が勝って、まあ、ベテランの溝手さん、うん、おじいちゃんは負けて、うん、で河合案里は実はまあ買収してたって、溝手さんなんとなくちょっとかわいそうみたいな雰囲気あったんですけど、
うんうん、
実はその溝手さんも買収してたっていうのが分かる。
そうなの？
そうそうそう。
そうなの？
なんか、なんなんだろうっていうような感じ。
すごいね。
そうそう、もう広島のなんかね、その。うん、
漫画ドラマの世界だね。
そうそうそうそう。これはなんか2020年の話をしているのかなっていうものはすごい思うんで。
逮捕はちゃんとされてるんだね。あの6月。あ、
そうそうそう。逮捕はされてるんですけど、うんうんうん、ただその後まあ保釈されたりしているので、
そうか。
議員資格はそう失ってなかったりするので。そう、なんか。
闇が深いな。
そうそうそう。うん、っていうのは思いますね、
うん、まだありそうだね、なんか。
そう、まだね、ちょっとノズル式で出てきそうな気はして。うん、うん、そうそう。
へぇ、
うん、
知らなかった、これ。
うん、そう。
そうなんだ。
だから、広島以外の人はあんま知られてないのかもしれないですね。
うん、うん。
うん、
じゃあ、僕から2つ目言っていいですかね。
うん、なん
か、さっきの今順の話で、うん、ブラック・ライブズ・マターの話ですね。うんうん、黒人が、ちょっと、ね、人権問題でアメリカで、はいはい、まあ、すごい大きなムーブメントになったっていう話で、うん、いや、うん、で、まあ、そのムーブメント自体の話っていうよりは、なんか今自分の中でちょっとなんかこれってどうなんだろうっていうのがちょっと引っかかってるのが、
うんうん、
なんか今アメリカのなんかそういう大手企業とかだと、
うんうん、
なんかその逆にそういう黒人問題を自分たちはすごい重要視してますと、うん、でこの課題に対して取り組んでいきたいと思ってますっていう、こう、
はいはいはい、
姿勢の にたの取り組みとしてなんかあの黒人の役員に登用したりとか、
はいはいはいはい、
黒人の会社にのスタートアップに投資したりとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうなんていうのかな、あのまあ、パフォーマンスって言ったら失礼だけどはい、はい、だからそういう取り組みをいろいろしてる企業、ね、あのでっかい企業が 多かったりとかして、
はいはいはい、
でなんかそうなんか俺ねなんか それがなんていうのかな、なんかあのこういうなんか女性問題とも重なるんだけどさ、日本では女性、うん、ジェンダー指数ってさあの、うん、男女差のなんていうの差別っていうか、その社会的な地位の差がさ、指数として世界の先進国に比べてすごい日本って低い、
はいはいはい、
だから日本でも、まあ、その役員とか、一定職以上の女性の管理職比率上げようみたいな動きがあるんで、
うんうん
うん、まあそで、まあ、感度の高い企業はさその女性の枠とかを作って女性を登用したりとか、はいはい、
うんうん、
で同じような動きが黒人とか女性にあるんだけど、
はいはいはい、
なんかね引っかかっていて、
ああ分かる分かるそれは、
うんうん、いやあのねでも両方の言い分はなんか分かって、まあ、まずは枠でも作んないと、
はいはい、
日本
ってそうだよね、
さっきからやるべきだからやらないっていうのと、でも本質的には、うん、あの仕事だしあの社会に貢献するっていうのが、うん、企業の本分だとすると、
うんうん、
で男だろうが女だろうが黒人だろうが白人だろうが、
うん、
社会に貢献できる人を重要なできる人というか、はいはい、能力のある人を重要なポジションに就かせるべきだと考えた時に、
はいはいはい
はい、その形から入るやり方っていうのが、
はいはい
はい、ね、ちょっとなんか本質的なのかっていうのはねすごいやっぱ引っかかってて、うん、
いやあるよね、
両者の言い分が分かる分なんかモヤモヤして
る、ね、いやそうだよね、いわゆるあれだよね、多分アファーマティブアクションと呼ばれるようななんか是正をこうする枠組みから入るっていうような感じのよね、でそれと一緒かどうか分かんないけど、僕なんか前からずっとネゴスラジオとかでも結構言ってるけど、うん、あの SDGs に対しても同じような、ね、なんか、うん、何でも SDGs っていう、それもなんかね、
うん、
なんか本質的じゃないなって気もしてて、
だから最近あの SDGs ウォッシュって言葉もまた
流行って、あ、出てるんだ、
出てる、あ、もう何でも出てるけどね、あのグリーンウォッシュとか、う
ん、はいはいはい、
ESG ウォッシュ、 SDGs ウォッシュ、はいはいはい、まあ、要はもうパフォーマンスのためにやってるんでしょみたいな、
うんうんうんうん、
本質的な取り組みとか継続的に取り組めてないよねっていうのを揶揄してる、はいはいはい、言葉だけど、
いやー本当だからあの SDGs バッジなんか結構ひどいなと思っててさ、それをなんか機器としてさおっちゃんとかがつけてるのよね、なんか何にももう分かってないでしょっておっちゃんたちがさ、あれは結構滑稽だなと思って、
いや俺さ、
うん、
いやごめん、なんかあんま声大にしていないけどさうん、うん、あれつけるのってさ、
うん、
いや相当勇気いると思うんだよね。
いやいや勇気いるよね。
あれ SDGs に多分、うん、本当相当貢献してる人じゃないとつけられないよ。うんうん、
いやつけられないよね。
気持ち的にはね。
うんうん。
うん、なんかちょっと SDGs に貢献しようとしている企業に属してる一社員ぐらいだったらつけられないよあんなもう。
ちょっとね。
気持ち的には。
いやいやいやいや本当にね、
うんうんうん。恥ずかしくて。
いやそうなんよね、
うん、
そうごめんなさい、ちょっと若干話しておっちゃったけど、でもそれにもちょっと近いところを感じていて、うん、なんかね、そうそうそう、なんかもちろん改善はすると思うんだけど、うん、でもなんかそこでの思考停止みたいなのはやっぱ怖いなと思ってて、なんかとりあえず枠作ったからまあまあそこからやればいいでしょうみたいなのは、
そう、ね、難しいね、うん、なんかでも手段がね、まあ、あの違和感の正体は多分手段が目的化してるってところなんだけど、うんうんうん、
そうだよね、
うん、でもなんか、そうそうそう、でも、まあ、こういうさジェンダー問題とか、
うん、
人種問題とかになった時に、
うん、
そのなんか俺の手段が目的化してるじゃんっていうので、
うん、
なんか否定ができるのかって言われるとなんか難しいなと思ってて、やっぱこういう人権に関わる問題だと、
はいはいはいはい、
確かにそう無理やり枠を作ってでもやらないと解決できない平等性みたいなのが、
うん
うん、もしかしたらあるのかもしれないなとも思う。
なあ、思うん
だ
ね、そうね。
だからもう最初から本質的じゃないっていうのも多 やってる人は分かった上では
いはい、はい、
でもこれしかないからやってるっていう、
はいはいはいはい、
ことなのかなとも、うん、思ったりとかね。
そうだよね、
まあ、ちょっと俺の浅い否定な、浅い否定になってるんじゃないかっていう、
あ、自問自答も
自問自答もあり
うんうんうん、うん、まあそうね、揺れながらですよね。でもなんか一方的にじゃあ枠作ったらもう OK っていうのもね、じゃあやっぱ気持ち悪さがあるわけで、うんうん、いやでもいいですね、これはいい、うん、いいですね、
うん、っていうのが2つ目でした、う
ん、BLM から派生してという
感じですね。派生して、
うん、いやいや大事な大事な、そうですね。で3つ目ですね、
うん、
あの僕ちょっと時代遅れ感もあるけれど TikTok です、
うん、お
あの、うん、初めてちょっと TikTok をちゃんと見まして、
あ、そうなんだ、うん、
そうそうそう、なんかね、あれ面白いなと思って、
あ、面白いんだあれ、
そう、なんかね、何、いや、一個一個のコンテンツは別になんか、わーっていうような感じもあるんだけど、うんうん、なんか何が、TikTok の何が面白かったかっていうと、うん、なんか ランダム性みたいなのがすごい面白いなと思って、
うん、
なんか、こう、上に、なんて言うんだっけ、スワップじゃなくて、フリックじゃなくて、なんかこう、上にあるっていうの
スワイプ？
スワイプだ、スワイプ、うんうん。スワイプしていくと次の動画に飛んでくんだけど、なんかどんどんどんどん、なんか、うん、ちょっとこう自分が関連あるだろうかなみたいな動画がこう見せられたりして、
うーん、
でそれが本当にランダムで入ってくるんだけど、そのなんかランダムの回遊性みたいなのがなんかこうで、一個一個の動画って YouTube とかと違ってすごい短いんだよ、
うん、なるほど。
YouTube だったら結構選択していくつかこうある中で、うん、あ、じゃあ次自分が興味あるのってこれかなみたいなのを選択して選んでるんだけど、
うんうん、
そうじゃなく、なんかこうやたらめったら動画が降ってくるみたいな、
うん、
その状況ってなんかちょっと新しいなと思ってて、
うん、
なんかで気に入らないものはすぐスワイプ、上にスワイプして、
うん、
でちょっと気に入るものは見るみたいな。であれは本当に多分そういうアルゴリズムが組まれてて、
うん、
自分が視聴時間が長いものの関連動画が次にちょっとこう上げられたりしてきてて、ね、
うん、
それはなんか今まで単なる若い子のツールだと思っていたけど、その仕組み自体みたいなのは、うん、なんかこう、あ、やっぱちゃんとそういうなんかアルゴリズム組まれて、当然ながらビッグデータ使ってやってるんだなっていうのを感じて、
うん、
なんかそのランダム性となんかビッグデータ、裏にあるビッグデータみたいなのはちょっと新しいなと思って、
なんかちょうどいいのかもね。なんかその短い刺激が、
うん、あ、そうそうそうそう、
ね、断続的にバッバッバッバって来るのがどうなんだろうね。そうそう、脳的に心地いいのかな。
そう、なんか、うん、ぼーっとしちゃうと、ぼーっと見ちゃうというかね。だからそれが脳に、うん、なんかね、本質かどうかっていうと、なんか極めて良くない方に導かれてるのかもしれないけど。
でもさ、俺らって、うん、俺らっていうかさ、なんか、
うん、
なんかそういう時間使い方した時さ、
うん、
無駄にしたなって思う、思ったりするじゃん。なんか何も考えずに、うん、とりあえずなんか、なんか自分の意思じゃないような感じで多分こうスワイプしてってんでしょ、これ
パッパッて、うん、そうそうそうそうそうそう、
で時々あ、なんだこれ、
あ、そうそうそう
みたいな感じで、うん、で何も残ってないみたいな、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。
なんか多分ゲームとかパチンコやってる時の感覚に、
いや近い
かもしれない、近いような今なんかイメージだったんだけど、
無な感じよね。なんかその恐怖、無
で
ね、
そうそうそうそう、で時々当たりを引いて、
そうそうそう、
なんかのスパークするみたいな、
そうそうそう、
じゃないけど
だからなんかその恐怖と、でもなんかそれのなんか有効性みたいなのも感じていて、一方でなんかこう人に訴えかけるときにそういう単発の短い動画をどんどん上げるっていうのの効果みたいなのもあって、なんかちょっと考えさせられましたね。
ああ、確かに面白いね、
うん、うん、考えさせられたって意味ではちょっと今年一番考えさせられたのもね、そういう仕組みとかで言うと、うん、うん、
あ、でもゲームに近いんだろうな。
ね、本当に。なんかテレビとかってね、もうチャンネルを変えるぐらいしか選択肢がないけど、
うん、
もうなんか自分が嫌だと思ったら。でもチャンネルの中に面白いのがなかったらテレビ消すっていう風になるけど、うん、TikTok とかだともう無限になんかこう、どんどん自分色に染めていくことができるっていうのは、
うん、
なんか面白いし怖いなっていう感じですね。うん、
確かにね。
うん、
ああ。なるほど。
うん、うん。
面白いですね。いいテーマだね。
うん。
うん。で、僕から最後ですね。
三つ目。はい。
三つ目。三つ目はね、僕がやっぱちょっと今年、やっぱ環境の仕事を結構してたっていう手前なんですけど、なんかまあコロナとも通ずるんだけど、
ほう、
なんか 今グリーンリカバリーっていう言葉があって、それはこのコロナで経済的に大打撃を受けましたと。で、今まで環境対策にお金を使ってたのを経済回復のために、うん、使う、経済回復に使うのではなく、経済回復も環境対策も両方両立させましょうっていう、ヨーロッパのね、そういう政治的なムーブメントから来た言葉なんだけど、
ほうほうほう、
まあ、要はやっぱり経済回復させるためにはさ、環境も一旦置いといて経済回復させようっていう動きになっちゃいがちなのを止めるためのなんか運動というかムーブメントで、なんかまあそういった動きが僕は菅さんの、 グリーン宣言につながったと思っていて、グリーン社会の実現って公約してたけど、2050年に CO2 出さない日本になるっていう宣言はかなり、うん、なんつうの、ハイレベルな宣言で、うんうん、これやるためにもめちゃくちゃ多分法律とかいじんなきゃ、めっちゃ金も一時的にかかる話で、なんかまさに、いや企業としてもさ、なんか今後やっぱその前もちょっと話したけど、出す CO2 に対して税金がかかるっていうなると、もうビジネスのありようが一変するというか、
うんうん、
もうCO、 もうそれ経済性がなくなっちゃうことはさ、企業はしないからさ、
うんうん、
もうその法律に合わせたビジネス形態というか投資をしなきゃいけなくて、それをどう先読みして企業活動変えるかっていうのが、今まさにみんながめちゃくちゃ悩んでるという菅さんの宣言によって、
はいはいはいはい、
っていう動きはなんか僕にとってはなんかめちゃくちゃでかい動きだなと思ってて、で今なんか EU が、
うん、
それ環境対策をしてない国からの輸入品に対しては課税するっていうことを2023年ぐらいにやるんだよね、それってなんかもうまさに貿易的なその輸出とかね、そういう企業にとってはもうすごいし、なんか日本側の立場からするとさ、その関税で税金取られるぐらいだったら、
うん、
日本国内で課税して、
うん、
国内でお金回した方がいいっていう話になるからさ、
はいはいはいはい、
さらに多分炭素税のっていうのが現実的になってきてるのがなんか今なのかなと思ってて、
うんうんうん、いや大きいよね、
うん、
この、うん、
でそれをね、今企業の話で話したけど、ブレイクダウンしていくとさ、うん、結局僕らの電気代にさらなり負荷がかかったりとか、
はいはいはい、
僕らが買う商品に見えない価格として値上げされたりしていくから、はいはい、こういう環境の、
はいはいはいはい、
僕ら自身にもかなりめちゃくちゃ影響のある話になっていくっていうのはね、なんか今後、今は今後もめちゃくちゃ多分話題としてどんどんどんどん大きくなっていくんだろうなっていう思ってんだよね。
今ねコロナであれだけども、長期的にちょっと考えた時にじわじわ来る話よね、それは。
そう
なるほど。いや、さすがそれは古橋なりのね視点というか、うん、なんかあんまり仕事上も生きてる上でもあんまり考えてなかったけど。いや、そうだよね。
いや、でも、今年あれだよね。やっぱレジ袋がでかいよね。
うん、あ、そうだよね。あれは確かにね、大きな、もうやっぱ買い物袋持つようになったもんね。
うん。
うん、
でも僕Facebook で小泉さん、環境省、
うん、
フォローしてますけど、はいはい、小泉さんがなんか投稿すると、うん、コメント欄に、うん、レジ袋優勝化の、効果をきちんと検証してくださいってなんかコメントめっちゃ書かれてて、
はいはいはい、毎回そういう人がいるんだ。
やっぱみんな気になって、国民がみんな気になってんだなと思って、
う
ん、
そうだね、やっぱ全員に関係することだもんね、あれ。
うん、
うん、そうね、いやいや、ありがとうございます。いいですね、なんかちょっとバランスよくそれぞれの
確かにね、
うん、うん、Okay、これもう毎年これもあるあるですけどね、もう結構時間が経ってるっていう社会で大体時間を取るというね感じですけど、ちょっとじゃあ続いて猫前の方に入っていきましょうか。猫前ありの2020年ということで、ちょっと振り返っていきたいと思います。気づけば今年は11回やっておりまして、1月と3月の回ですね、67回68回はリアルで、東京で、 フラシーと収録しましたが、うん、その後の69回僕らのコロナからの回は、全部ズームで、収録をしましたと、感じですね。で、どうですかね、ズームっていうのがまあちょっとまずそもそも、一番大きい変化だったのかなっていうのと、あと、これはちょっとね、マニアックな話かもしれないですけど、音源のストック場所が、今までずっとシーサーサービスというサービスを使ってたのが、今回からイギリスのアンカーというサービスを使って、音源をストックしていきました。これによって、まあ、音源のストック場所が変わったとか、ユーザー側からすると、リスナー側からすると、ユーザーインターフェースが変わったとかいう話はあるんですけど、ちょっと面白い機能として、ちょっとこう分析機能みたいなのがつきまして、毎回どれぐらいの人が聞いてくれてるかとか、何が一番聞かれてるかとかいうのがこう分析できるようになったっていうのは、あるかなというふうに思っていますと、いう感じで、まあちょっとね、最近で言うとやっぱりゲストのフルセック、マーボーに出てもらった対話に生きるの回が結構再生回数が伸びていたり、あとコロナで言うと、70回のオンライン、コミュニケーションの話だったりみたいなのが結構再生回数が多かったり、していますというようなことが、ちょっと分かってきているというようなのが、猫ゼラ上的な変化かなというふうに思っております。はい。
やっぱりね、今年はね、緊急事態宣言中にちょっと社会の変化が、スピードが上がったっていうことでね、2週間に1回ずつ撮ったん
ですよね。そうそう、やってましたね。30分ぐらいで上げてましたね。
うん、そうそうそう、短くちょっとね、やっていこうっていう。そこでね、結構回数を重ねて。
そうそうそう、重ねてね。
うん。ちょっと下期はちょっとね、ペースダウンする。
そうそうそうそう。
いやでも、でもびっくりするのがね、その、なんつうの、緊急事態宣言中よりも今の方がね、多いっていうね、重症化
の感染症
もね。
そうなんですよ。
全然なんか、猫背はスローダウンしてるけどね、コロナの動きが加速する一方っていうね。
それでもやっぱあるよね、なんかやっぱみんな慣れちゃってる感みたいなのはどうしてもね、ありますよね、人間なんでね。
そうなんですよね。
だからね、コロナ禍はやっぱ毎回当然かもしれないですけど、コロナのテーマでやってましたね。僕らとコロナ、オンラインコミュニケーションの功罪、コロナと自殺、コロナとファッション
ということで。今話すとしたら、何になるんだろうね、コロナ止まるまで。
なんですかね。
そういう意味だと、ここで、この4ヶ月で、一旦僕らの中で、落ち着いちゃったのかもね。
そうそうそう。その後
出てな、その後コロナについて話そうってならなかったもんね。
そうそうそうそう。
役人はね。もうなんか多分日常として組み込まれて、オープニングとかでもちょっとそれ交じれて話すみたいなね、ぐらいのトピックになったんだろうかな。
そうなんですよ。でもコロナでね、一個ちょっとフラッシュで話したいなと思ってたのは、今、まあ、コロナ対策とかいろいろある中で、例えば、僕らも大きなイベントをやろうとしてたものが中止になっちゃって、それを、1月に延期するかどうするかみたいな話があった時に、リアル会場でもうやるんじゃなくて、まあ、オンラインをもうベースにして考えるんだろうってなった時に、なんか、リアルの代替としての、こう、オンライン開催っていうんじゃもうなくて、オンラインだからこその価値みたいなのを探していかないと、なんかオンラインでの開催ってなんかリアルのもうしょうがないからオンラインでやるみたいなリアルの価値を下げるものになるんじゃないかっていうの議論があって、じゃあなんかこの時だからこそイノベーションみたいなのが起きるんじゃないかっていうことで、まあこう考えたりしているんですけど、で基本はそういうトーンで自分も考えてはいるんだけど、心の中のどこかで、なんか、いや、なんか今まで通りやってみて、まあまあ、リアルができ、リアルベースで考えてて、まあまたできなかったら、いいか、みたいな。そういうなんか、こう、砂山を、海岸で砂山作って、また水来る、波来ること分かってんのに、また作って、流されちゃった、みたいな。なんかそういう、なんか、そういう自分もどこかでいるな、みたいなのがあって。なんか、そういう、なんか、新しいイノベーションをとか、そこから生まれ出したい、なんか、生み出したいみたいな気持ちもあれば、一方ですごいなんかこう、感性というか、まあまあ、流されちゃったら流されちゃったでいいか、みたいな自分もいるっていうのが最近の気づきで。
なるほどね。
そうそう、なんか、そう、すべて前向きに新しいイノベーションをってならない自分がいるみたいな。
まあ、全部それ考えてたら疲れちゃうもんね。
そうそう、疲れそう、うん。なんかね、要はそこだと思ってて、なんか自分を保つために、うん、なんかそういう、まあ、一家的思考が、なんかいるみたいな。
うん。うんうん、なるほどね。うん、いや、でもコロナ禍で気づいた自分の心の動きってことだね。
そうそうそうそう。うん、なんか自分を今まさに古橋言ったように、自分を保つためにみたいなのもあって、
うん、
結局なんか全て新しくしたりっていうのは、自分が保てなくなったりするんかなと思って。
うんうん
うん。
うんうんなるほどね。
そうあるかな。なんかコロナでやっぱ時代変化が早くなって、急速なスピードになった時に、
うん、
なんかもちろん全ていい方向に行きたいと考えるけれど、
うん、
なんか冗長性とか、まあなんかその、まあまあ一家的な精神っていうのは、
うん、
意外と自分を保つ上で、
うん、
なんか支えになってるんじゃないかなっていうちょっと説が、うんうん。
確かにね。
うん、あります、うん。
それもちょっと次回以降ね、なんか。
ちょっと話していけたら面白いです
ね。うんうんうん
うん
そじゃあ猫背振り返りは、
うん、
ちょっと社会が長かったそんなところからちょっ
とあそうね、うん、あとまああれですよねゲストで
正也
君に来てもらって対話に生きる前編後編を実現しまして、うんうん、あのとってもこれはいい回になったんじゃないかなと思ってまああの、うんうん、ねあのこれは本当にストックとして残っていくものかなと思うのでなんか、うん、あのね、古びないようなあの内容かなと思うので、
うん、
またこれはなんか常に聞いてほしいストックとして、
ねうんうんうん、
刻まれた感があるかな。
何が良かったってやっぱ僕とイマジュンの熱が乗った回になりましたね。
そうだね、
うんうん。
そうだね。あの、うん、それぞれコメントをしましたもんね。
うんうん。
うんうんうん。
そういう意味でも僕ら的にもメモリ、うん、ね記憶に残る回でしたね。
ですね。
うんうん。
はい。そんな感じですかね。猫背振り返りは、
うんうん。じゃあちょっと個人行こうか。
うん、個人行きましょうか。
うん。
うん。今年。どんな感じでしたでしょうかというので、あの、今年っていうかもう最近なんですけど、
うん、
あのですね、これちょ結構衝撃的なニュースなんですけど、
うん、
あのね、脱猫背を測ってます、今。
あ、そうなの？マジ？
うんうん、あの、整体に行き始めて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。猫背矯正に通い始めましたよ、ついに。
そういうのが何
自分のアイデンティティに
対してシャンガシャンってやつい
やなんかねそんなでもなくて
ソフト生態みたいな
ソフト生態みたいな感じかな、
うんうんうん
うん、でっていうのもきっかけは、
うん、
いやここ最近ねなんか体の不調がすごくて頭痛と首痛と肩痛と、
うん、
ひどい時にはめまいがするみたいな感じで、
うんうんうんうん、
でなんか頭痛薬とか飲んでも結構頭痛が収まらなかったりして、
うんうん、
でどうしようかなと思ってたまたまなんかその日やってた整体に行ったら猫背矯正ってのもあって、で、うん、まあ今まで猫背矯正とかあとねよく本であるなんか猫背が何分で治る本とかさ、
うん、なん
かさ、うん、いろいろあるよね。でそういうの見てもまあなんか治した方が長期的には自分の体にいいんだろうけど、
うん、
まあ言い訳としてね、
うん、
猫背ラジオもやってるし、あの、うん、自分の一つのアイデンティティとして30年間、
うん、
まあそうやってやってきたから。まあ、まあいいかなとも思ってたんだけど、
うん、
たまたま猫背矯正やっぱ長期的にはちょっとこの今さん姿勢悪いんで、
うん、
なんかちょっと猫背をちょっと長期的に改善していきませんかっていうふうに提案されて、うんまあ、じゃあやりましょうっていうことで、
すごいね、
今1ヶ月ぐらい、うん、あの毎週1日なんだけど整体に通っていて、
う
ん、あのまさに古橋も持ってるストレッチポールとかを使いながら
やってるんだ、
やってるんだけど、うん、ただまあなんかちょっとね、あの、頭痛とかがまだね、全然残ったりしてるので、
うんうん、
効果はまだまだなんだけど、
うんうん
まあ、ちょっと長期的に期待っていう感じです。
ついにな
んか着手しました。
いや、俺もさ、なんかこ、
うん、
あの、ね、先月末に、あの、妻のお兄さんの結婚式に
行って、はいはいはい、
集合写真を撮って、
はいはい、
それがさっき送られてきたんだけど、
はいはいはいはいはい、
あの猫背の人特有のさ肩が普通に直立して立って、うん、写ってんだけど肩が丸まってるから、
はいはいはいはい、
手の甲が前に向いてんだよね。わかる？
なるほどなるほど。
すごいダサい立つ姿になってて
はいはい、はい、
俺なんかちょっとショック受けちゃった。あ、猫背ってこんな立ち姿でダサいんだと思ってなんか猫背って横を向いた時にさまあまあ立ってるってイメージがあるけど、
ね、
正面から見て猫背がバレるっていうねっていうショ
ックがあ
って、僕もなるほど直したいんだけどね、うん、
そうちょっとまたこの猫背ラジオでもこの成果をねちょっと発表したい。
いやでもいいんじゃない、やっぱ猫背 をあのやっぱ気にしてるラジオでもあるからさ、猫背の回復を目指すラジオとしての位置づけでもいいわけ。
そうだよね、
うん、猫背だった僕らの猫背ラジオみたいな、
猫背ラジオみたいなね、
うんうん、でもいいわけだから。
そう、ちょっとあの、うん、高校期待というか、どうい
うふうに長期的に直していきましょうよ、僕ら
で。いや、そうなんですよね、やっぱね、うん、いいこと、ね、100がやって1になしっぽいですからね、猫背は、
うんうん、
ちょっと直していきたいなと思ってます、うん、っていうのが、まあ、ちょっとね、あのかなり後半ですけども、うん、今年のちょっとでもアイデンティティを揺らぐ一つの大きな出来事かなと思って、
うん、
紹介しました。
なるほどね、
はい。
いや僕、いやこれもなんかさ、僕もきなんか昨日友達と話してた話では
い、はい、
にもつながるんだけど、
はいはい、
あの僕やっぱ今年サウナがあの、うん、緊急事態宣言中に入れなかったことで、
うん、
銭湯に行くようになったっていうのが結構、あの行くようになったっていうか、家の近くの銭湯巡りをしたのが、まあ、自分の中での、うん、変化でもあったなと思ってて、今まではサウナだけだったけど、やっぱ銭湯にも興味を持つようになりましたと。
ほうほう。
でちょうど昨日友達と話してて、うん、なんだっけな、長野県の鹿の湯って、
あ、はいはいはいはい、
知ってる今じゃ
ん、うん、あの知り合いが関わってて、
あ、そうなんだ、
うんうんうんうん、
鹿の湯の話を聞いてね、すごく鹿の湯に行きたくなってるんです
よ、うん、はいはいはいはい、
じゃあちょっとあのリスナーの方に説明すると、
うん、
なんかあのすごいね、あのなんか外観としては、まあ、内観ももうすごい歴史のある建物に、うん、もうすごいシンプルな形で 木のね、あの縁取られた湯船が6箇所ぐらいあって、
うん、
で、
うん、
2度ずつぐらい違うんだよね。なんか42度44度
46
度で48度まであって、
はいはいはいはい、
でなんかあの話を聞くんだけど、42度44度ぐらいまではあの旅行客とかもなんか楽しめるというか普通に入ったりしてるようなお湯場なんだけど、46、48はもう神聖な場所というか、あのまずめちゃくちゃ暑いから、その湯に、
あ、鹿の湯、ごめん全然違ったわ、あの、
あ、本当
これか、栃木県の最古の温泉ってやつ、あ、これじゃ全然違った、ごめんごめん、
これ湯に入る前にあのね、あの絶対やんなきゃいけないこととして106回かな、あの掛け湯をしなきゃいけないんだって。
106回、ね、
その掛け湯の温度が46度なのめちゃくちゃ熱い掛け湯を106回当てないと入れない風呂。
はいはいはいはいはい。
だからもうあのすごい、ここなんかもう空気感がもう違って、
うんうん、
なんかもうなんか48度とかに なると、
うん、
なんかあの暗黙の了解で一人ずつ入らなきゃいけない。
一
人入って3分間の砂時計じゃないけど、うん、時計を置いて、
うん、
3分間入あった後に出るっていう、
はいはいはいはい、
でその後に自然と人が入るみたいな、
はいはいはい、
46度ものところもあの誰か入ってたとして、まああの普通に入ってもいいんだけど、入るときは、うん、あの失礼しますって言って入る。
はいはいはいはい、
それなぜかというと46相当暑い、
うん、
であの入ってる人って膜ができる、
う
ん、体の周りに、
うんうん、
それはあの46度よりさ人間の体温って低いから、うん、ちょっと低い膜ができるんだよね、
う
ん、ちょっと自分の肌を守るというか、あの自分の体温と湯の温度の間のぐらいの膜、それが人、はいはい、他の人が入る となくなっちゃうから、
はいはいはいはい、
失礼なことなんだよ失礼しますって言って入らなきゃいけなくてとかね、そういうなんかいろいろな、なんかあの ルールというかしきたりがある、
ほうほうほう、
すごい、ね、神聖な場所みたいでね、ちょっとぜひ行ってみたいなっていうのも思えるようになったのも、やっぱ今年このコロナ禍でサウナ行けないから銭湯に行き始めたことをきっかけに興味を持つようになったっていうね、
はいはいはいはいはい、はい、
ところが僕の中でのちょっと一つなんていうのかな、自分の趣味じゃないですけど幅が広がった出来事でしたがね、
はいはい、なるほどね、確かに、うん、サウナというところから大きいですよね、それは、
うんうんうん、
うんうん、決してサウナがなくても大きいっていう、
そうそう、あの、うん、ね、熱い風呂と水風呂があれば、 整えるということに気づけた
重要な、うんうん、そうだよね、交互欲とかもあるしね、
どうせだったかもしれないですね、
うん、うん、いやそうですね、それは大きい、そうね、このコロナ禍で、うん、いやでもね、そうそう、広島もあのいろいろ見返してみると、あのサウナ施設みたいなのはないんですよね、やっぱなんか都会の施設だなと思って、サウナ施設って、
あ、ないんだ、
ないんですよね、
あ、広島ないんだ、
そうそう、うん、なんかスーパー銭湯の中にサウナがあったりとか、うんうんうん、そうそうそう、そういうのがあったりするんだけど、
うん、確かにね、名古屋とか大阪とかはあるけど、確かに、うん、
そ, う
そうだね、広島なかったかも、うん、そういえばさ、前調べた時、
そうなんだよね、
うん、
対して、
うんうん、
なるほどなるほど、
うん、
そんな1年だったと、
そんなこれだけ話すと薄い1年だけど
いやいや
まあでもいろいろあったけど、まあでも仕事関連のことは今までも話してきたし、
そうね、そうね、
うん、
うんうん、
まあでもそういう意味だと食に意識が向くようになった1年でもあったか、コロナの影響で、
おお、なるほどなるほど、うん、
あのまあそれも、うん、あの前ラジオで話したけど、ファスティングに人生初めてやってみて、
はいはいはい、
なんか体に入れるものの体への意識みたいなのをあの、まあ、向けるそういうきっかけもあったりとか、
うんうん、
あとはなんかね、やっぱし楽しみがね、あの食に向かってったっていうか、あの妻が結構食のこだわりが増えたことでは
いはいはいはい、
そうそうね、あのかき氷をとかね、
あ
一緒に食べてたりとか、
はいはいはいはい、
かき氷フリークな妻に連れてってもらったかき氷
そ, う
そうそうそう、あっていう話ってしてなかったか、あ
のかき氷フリークの話はしてなかったね、
あそうか、
うんうん、
始発電車に乗ってあの奈良吉祥寺にある、
うん、
あの空っていうかき氷屋さんがあるんですけど、
ほうほうほう、
そこあの6時半ぐらいに店の前に着くと、
うん、
もう10人以上並んでるっていうすごいかき氷屋さんがあるんだけど
そこに吉祥寺にあるんだ、
そこに始発で行ったりとか、あの近くのアパーホテルに泊まって、
うん、
あのそこ行ったりとかね、
あそれ古橋も行ったの、
あ俺は行ってない、あの
あはいはい、
妻が行ってたりとかして、
ほうほうほう、
あ、あのね、たい焼き屋さんなのよ、たい焼き、あ、今あったね、たい焼きそば、
はいはいはいはいはい、へえ、
普段はたい焼き屋さんなんだけど、夏だけかき氷をやってて、
うん、そう人気なんだ、
そう、
へえ、
ここで僕でも一回行った時にね、食べたのがね、あの、
うん、
トマトにあの、
うん、
あのチーズ、あのパ、なんだっけ、パルメチザンズだっけ、パルメシアンチーズみたいなのが乗ってるね、はい
はいはい、
トマトかき氷がめちゃくちゃ美味しくて、
あやっぱ美味しいんだ味
も、あもうめちゃくちゃ美味しかった、うん、味はもうめっちゃ美味しい、
なんかかき氷とかって本当になんかすごいよね、その並ぶ人は本当に並ぶみたいなね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、
うん、この店なんてあのそう普段はね、だ本分はと、うん、どら焼き屋さんなんだけどかき氷のが人気出ちゃったみたいな
へえすごいね、
うん、っていうこういう何か食の世界も今までって何かあの食べること別に興味なかったわけじゃないけど、
はいはいはい、
何かあの自分の豊かな食べ方としてはやっぱあのね、まあ友達と食べるっていうのはもちろんだけど、何かその土地のものを食べたりとかさ、新鮮なものを食べるとか、はいはいはいはい、そういうのに喜びを感じてたけど、何かそういう、うん、あるカテゴリーの究極の世界みたいなのをちょっと今年ちょっと覗けたかな、それはあのかき氷っていうジャンル、
かき氷
あと今年はラーメン屋もめちゃくちゃ行ったから、あの都内で、
はいはいはいはい、
ちょっと ラーメンもそのね道のなんか最先端のラーメン屋さん結構開拓したりとか、まあ、ラーメンとかき氷はちょっとなんかいろいろちょっと、うん、見聞が広がりましたね。
No.
うん、
そうか、僕もでも料理で言うとちょっとずれますけど、うん、あのやっぱりあの今2人で暮らし始めたので、
うんうん、
あのご料理を作るようになりましたね。
あ、そうなんだ。
で、はい、再びなんか料理の楽しみみたいな、むしろストレスがそこで減るとか、そう季節の食材をどう使うかみたいなのがあったりして、うん、楽しく、
う
うん、いや今までずっとね実家に帰ってた時は親に作ってもらってたので、うんうん、それがなくなって作るようになって喜びが出てきましたね、うん、
あすごいね、うん、今じゅん忙しい中でも、う
ん、いやまあねちょっと作ってもらったりしてることの方が多かったりするけど、
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、
いやいやそうだね、うん、まあ、うん、そんな感じかな大した感じかな大した振り返りないのかもしれないけど
まあまあまあ、
うん、
まあそんなもん
です、ね、まあでも自分の世界が広がったっていう意味ではそうだね、うん、銭湯とかき氷とラーメンでした
なるほどでねちょっと最後にあの来年以降の話も少しできるといいのかなと思って、うんうん、ちょっとねなんかそのさっきも話んであっさっき話に出てないですね。あの、うん、あのヘビーリスナーで一回、猫背ラジオにも昔出てくれた深夜くんっていう、ね
うんうん、
子がちょっと新たな表現の形態の一つで、
うん
メルマガを始めたりとか。
ヒイラギ通信ね。
ヒイラギ通信という、うん。なんかね、ちょっとこう表現っていうところは来年の一つでちょっとなんか僕らのまたテーマになってきそうな気もしていて、
うんうん、
なんかちょっとラジオもそうだし、ラジオを通じた何かが、ラジオをから派生した何かか分かんないですけど、うんうん、なんかちょっとそういうところにちょっと僕とクラッシュに今関心が向いてるっていう感じもありそうかなと思って、
うんうん
うんうん、
今まではねその、まあ、ラジオっていう形態とあとはまあ、うん、一つね詩っていうのがあったけどね、
うんうん
うん、なんかあのその深夜とかを見るとやっぱ文章とか写真とかね、
うん、
まあやっぱいろんな自分たちのなんか世界観を見せるねあの、
うん
うん、ねやり方っていうのはあるんだなって改めて思ったし、
うんうん
うん、なんかやっぱなんつうのかな、まあ、深夜はそのや優しいコミュニティ作りみたいなのを、はいはいまあね、メルマガっていうのはあくまで手段でそういうコミュニティを作っていきたいっていう気持ちでやってるから、うんうんまあ、僕らもねなんかそうちょっとそういう意識はちょっと足りなかったかもなっていう反省も込めて
うん、そうですね、そうですね、
うん、なんかそう、そういうのを作るために、まあ、ちょっと表現方法を変えていってもいいんじゃないかなって思ったね。
ですね、ですね。何を作りたいのかっていうね、
うん、
ところですね、
うんうん。っていうのは、ちょっと来年も、
あのちょっと来年以降考え
ていただいて、
うんうん、8年目の猫背ラジオにね、
そうですね、はい、いただいて。
そうですね、なんかこれもね惰性でやってるわけではないので毎年毎年なんか興味関心が違って変わって、うん、自分たちが変わっていく中で、まあ、聞いてる方も変わっていく中で、うんまあ、どういう形になるのかっていうことだと思うので、
うんうん
うんうん、ちょっと来年以降どうなるか、
うん
うん、
ぜひあの同世代も子持ちが多くなってきたので、
はい、そうだねそうだね、
やっぱ子ね、あの子育て、うん、の世代時間がないのでね、
うんうん、
あの逆に言えば僕らのこのコンテンツがフィットしていくのかもしれませんね忙しければ忙しいほどフィットしていくコンテンツですから
そうだよねそうそう、ちょっとね子育ての合間に聞いてもらって、
余裕があると映像とかね見たくなっちゃうけど、
そうそう、
余裕ないと垂れ流しラジオの需要が高まって
から、だらだらとね、うん、
これからですよ
これからですかね、
これから
はい、というような形で2020年猫背ラジオが、はいはい、終わろうとしておりますということ
で、はいはい、じゃあもうこのままもうエンディングも兼ねて、
そうですね、エンディングも兼ねていきましょうかね、もうね、
はい、
う
ん、
そうですね、
猫背ラジオ
ということで、うん、例のごとくね、悪い癖ですけど、
うん、
フラッシーと僕が久しぶりに会うとちょっと最後らへんねグタグタしちゃうっていう
話したいことを話したい欲が先行しちゃうね、うん、
そうちょっとついついね、うん、リスナーの方々のことを忘れがちということを、うんうん、まあちょっと2020年ねまた繰り返しましたね、うん、その、まあまあ、先ほどのね冗長性の話じゃないですけど、やっぱなんかこうね、うん、気づいたらそっち側に行っちゃうっていうことは
あるんですね。だから改めて気づいたのは、うん、はいはい、このズームで撮る前は、うん、僕とイマジン会って収録してたわけなんですよ、スタジオでね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
だから会ってからスタジオに行くまでとか結構話してたんだよね。
そう
だよ、
しかも
そこである程度解消
してたしね、
そうそう、うん、そこである程度解消してのラジオだったから、
うん、そう、まだね、ちょうどよかったんだろう、
ちょうどよかったのに今ちょっとね、うん、そうね、これでしか話してないから、
そうですね、これこの中に入り込んできちゃうからね、
そうそうそう、
どうしても
そうなんだよね、
ちょっとそう、すいませんね、それ、
いやいやいや、まあまあ、まあちょっとし、うん、来年はちょっと改善、
課題ですね、
進化していきましょう、
進化していきましょう、
うん、うん、
というような感じで、うん、まあ、本当に2020年ね、今までない変化があった年でしたけれども、
うん、歴史の教科書に載る1年でしたね、今日
ですね、
今年はね、
うんうんうんうん、まあでもね、来年以降これはじゃあ来年だったら終わるってことじゃ全くないですし、
うんうん、
まあ本当にじわじわと続いていく流れなのかなとも思うので、うんうん、まあそれが前提になっていくかなという、
そうだね、だから、ね、うん、まあそういうかやっぱでも逆にいや、ね、なんていうの、自画自賛ってしてるわけじゃないんだけど、やっぱそれ社会の変化とか身の回りの変化が激しくなってる、まあ、今だからこそやっぱちょっとこの淡々と変わらないラジオを残していくっていうのもなんかね、うん、逆に価値が あるのかもしれない、わかんないけど、
いやそれはあるかもね、なんかあんま変化とかじゃなくっていうのも、ね、
そうそう、
ね、あるかもしれない、
その変化に別に俺ら追いつこうとしてるわけでもないし、
ないしね、
単純に受け入れて、うん、淡々と記録を残していくっていうのが猫背ラジオだからそういう意味ではね、うん、
それはいいかもね、
その僕らの視点で、うんうん、淡々と、うん、踏んでいければいいのかなと思いました、うんうんうん
ですね、あ、いいですね、うんうん、いい結論じゃないですか、
いい結論いい結論で締めて、
うんうんうん、締めていきたいと思いますけども、はい、まあ本当にこれ多分皆さん聞いてるのはもう年末だと思いますが、
うん、
まあね、ひとまずはちょっと無事に年末を過ごして、はい、そうですね、うん、また新しい年に向かっていきたいと思います、
はい、
またねちょっと来年以降はどうなるかですけど、うん、ちょっと最近やってなかったですけどリスナーの方と一緒にやるみたいな企画もちょっと来年以降また、うんうん、再び考えていきたいと思います ね、
うん、はい、じゃあ今年も1年
で、
はい、
1年
マジュンもリスナーの皆さんもありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました、ブロシーもありがとうございました、はい、ということで2020年最終回である第77回猫背ラジオ、ここまでお送りしてきたのは
フラッシュ、
やばいこれじゃあちょっと最先よく締まらないですね、すいません間違えました、じゃあ第77回猫背ラジオここまでお送りしてきたのは
ラッシーと
イマジュンでした、
また来年、バイバーイ。